聖霊シリーズのに入ります。学びですね。御霊の賜物、一つ一つ学んでおりますけれども、今晩は霊を見分ける賜物です。霊を見分ける力であります。コリント第1の12章の10節をお読みします。ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力とあります。前回予言を見ました。予言の賜物を見ました。主が神が語られる言葉を受け、それを人に語り出すときに、それが予言となりますけれども、その学びのときにですね、予言は吟味しなければならないと学びましたよね。覚えてますか？この主がこのように語っておられますと言っている中で語られるものをですね、すでに語られている聖書の言葉、神様の予言の言葉に沿っているかどうかを吟味しなければいけないという命令があることを私たちは前回、学びましたが、それと関連するのがこの賜物であります。霊を見分ける力、これが主から来たものなのか、それとも人の勝手な思いで言っていることなのか、それとも悪魔から来たものなのか、その霊を見分ける賜物になります。で、この霊と言っているように、私たちが知らなければいけないのは、肉眼で見えるこの世界だけが世界ではなくて、同時に同じところに目に見えない霊的な世界、霊の世界、霊の存在があるんだということを私たちは知らなければいけないわけなんです。たった今も私たちは目に見えるものではなくて、目に見えない世界が、この目に見える世界と同じぐらい、その現実として、現実のものとして存在しているんですね。預言者エリアの話を思い出していただきたいんですけども、イスラエルとシリアが戦って、シリアがイスラエルのところに来て侵入しようとしていた時に、その、戦っていこうとするところに、必ずイスラエルがもうすでに待ち伏せしていて、追い払うということが一度ならず2度3度4度何回も起こったんですね。で、シリアの王がこれで、ここから誰かが、内部情報を漏らしている、ということで側近たちを集め、この問い詰めたんですね。そしたら、その側近の一人が、家来の一人が、王様、あの国には預言者がいて、王様がなされようとしていることを全部聞いていますと。そして、奥様とベッドで寝台で話している言葉さえも聞いているんですよと、このように、知識の言葉ですね、これはね。で、これがエリシャが、使っていて、イスラエルの王にそれ逐一話していたために、待ち伏せすることができていたんですね。で、それでですね、シリアの王がこのエリシャの住んでいる町を大軍と馬と戦車を連れて包囲したんです。で、エリシャの付き人、この若者がですね、朝起きてみると、そのもう何の武器もない普通の質素な家のところに、一つの国の軍隊がですね、取り囲んでいるのをこう見たわけなんですよ。どうですか？朝起きたらね、自衛隊のね、全国から集められた自衛隊が、自分の 街をですね、取り囲んでいたらどう感じるでしょうか？もうダメだと、その若者は思ったんですけれども、今度はエリシャがですね、平然としている、こう言ったんですね。恐れるのは私たちと共にいるものは、彼らと共にいるものよりも多いのだからと。 そしてその若者の目を開いてくださるようにと主にお願いしたら、なんと火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていたってあるんですよ。だからエリシャを包囲していたシリア軍をむしろ天の軍勢が包囲していたわけなんですね。このように霊は存在していて、その霊的な存在というのは物理的な世界と同時におるわけなんです。聖なる神の御霊がおられる、そして神に仕える御使いがいます。でそれだけでなく神に反対する悪の勢力もあります。でパウロは彼らのことをこういうふうに呼んでんですね。支配、権威、権力、主権、エペソの1章の21節に書いてますが、支配、権威、権力、主権と呼んでいます。これらがどういう支配、権威、権力、主権を持っているかといいますと、例えばダニエル書の中にですね、君という言葉で出てくるんですね。この数々の御使いがこのダニエルに仕えているわけですね。あのガブリエルがこの聖なる都とイスラエルの民についてそのことを予言しですね、またミカエルという戦うイスラエルのための御使いもいました、天使長もいましたが、その終わりの日の戦、最終戦争について啓示を与えようとしていた御使いがですね、こう書いてありますが、10章の13節で、ペルシャ国の君が21日間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたと。ペルシアの君がいるって言うんですよ。でその後でギリシャの君も出てくるって書いてあるんですね。あの世界帝国になっていた大国のペルシアを支配していたのが、これはミカエルと戦っていたってありますから、悪い方の天使ですけれども、堕落した天使で、その悪い方の天使がその一つの大国の支配を持っていたというぐらい反抗する勢力がいたわけなんです。ですから私たちはこの霊の世界ということを考えるときに、肉眼で見えないためになんか見える世界に付属しているぐらいにしか考えてないかもしれないんですけど、実はその正反対で、霊の世界がこの目に見える世界を支配し動かしているわけなんです。影響を与えてですね、動かしているわけなんですね。で御使いについてはもちろんこの神に仕える方で動かしています。ヘブルの1章の14節で、御使いはみんな仕える霊であって、救いの相続者になる人々に仕えるために使わされたのではありませんかと。で悪の勢力についてはエペソ書に書いてますね、6章の11節と12節ですが、悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものですと。このように戦いがあり、霊の戦いがあり、神の御霊に従おうとするときに、その勢力が問題を引き起こして何とかして私たちを阻もうとします。で大事なのはですね、ここから大事ですが、悪魔は騙すものであります。サタンが人に対して初めて行ったのが惑わしでありました。エヴァを惑わしましたが、コリントの第2の11章の14節に、しかし驚くには及びません、サタンさえ光の御使いに変装するのです。サタンさえ光の御使いに変装すると言ってるんですね。騙すんですよ。だから見分ける働きが必要になるんですね。もし悪魔や悪霊がそのまま悪いものを露呈する、そのまま悪いものが出てくるのであれば、私たちは簡単に抵抗することができるわけなんですけれども、そうではないので、霊を見分ける能力が 必要であって、それを御霊が賜物として備えてくださるわけなんですね。で、使徒ヨハネがこう言いました。第一ヨハネの4章の1節。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです。霊だからといって信じてはいけないと、神からのものかどうか試しなさいと言ってるんですよ。で、エペソの教会はこのことをしっかりと行っていた教会としてイエス様が褒めておられるんですね。黙示録の2章の2節で、私はあなたの行いとあなたの労苦と忍耐を知っている。またあなたが悪い者たちを我慢することができず、使徒と自称しているが実はそうでない者たちを試して、その偽りを見抜いたことも知っていると、使徒と称している者たちがいたけれども、その偽りを彼らが見抜いたということなんですね。このサタンのしていることを見抜くっていうのが非常に、困難というか、そうですね、まことしやかというか、普通に行われてってしまうのが怖いところなんです。知恵の言葉の賜物を学んだときにですね、自然に神様からこう与えられる、そのいつの間にか話していることが実は天からの啓示であったっていう話をしましたよね。神から与えられるものだと。ペテロがあなたは神の御子、生ける神の御子キリストですと言ったときにですね、イエス様がそれを明らかに示したのは肉と血ではなくて天にいます私の父ですってこう言ったんですね。自然にそうだった。で、今度イエス様がですね、その後ですぐにこの自分が十字架につけられて3日目によみがえることを教えられた時にですね、ペテロが引き寄せてなんと諌め始めたんですよ、イエス様を。主を諌めるってすごいことですね。そんなことはあってはいけません、主をとんでもないことで、そんなことは あなたにあるはずがありませんって言った時にイエス様が振り向かれて、下がれサタンってこう言ったんです。あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。人のことを思ったその時に、なんとちょっと前まで神の啓示を受けて語っていたペテロがサタンに影響された言葉を話してしまったわけなんですね。で、これだけ身近なものなんです。霊の見分けと言っているように、人の識別力ではなかなか見分けられない類のものがこの霊の見分けであります。ある人が言ってることはなんかもっともなんだけども、どうもしっくりいかない、なんか大半大丈夫そうに見えるんだけど大丈夫なのかな、なんか深刻な問題を抱えているのではないかなという思いが与えられるんですよ。確固たる目に見える証拠があるわけではないので、この言うのもはばかれるんですけれども、でも後で確かにそれらが全て見せかけで、大変な問題がその人のうちに起こっていたであるとか、あるいはこの人は偽りの教えを言っている偽教師であったとか、でそのことが分かるわけなんです。 99% 正しいことを言っているんです。その 1% が何か変だなというものがあって難しいんですね。ちょうどイエス様が、イスカリオテのユダが裏切るということを、この最後の晩餐でお語りになっていた時に、その会話でさえ弟子たちは何か違うことを話してるんじゃないかなと思うほど分からなかったんですね。で、このような分野の中で霊の見分けを行っていくんですよ。皆さんにこういうなんか変だなということを経験されたことあるでしょうか。教会生活において、また教会間において、主からそうした思いっていうのは私も何度となく、実はかなり頻繁に与えられてきています。例えば20年近く前に、これおかしいんじゃないのって思ってたことが、 実はあってですね、で信頼する何人かの人にはずっと話していたんですけれども、かえって私の方が分裂とか問題を引き起こしているとして、もうこう一部にはもう毛嫌いされていたぐらいの時もあったんですね。しかし去年それがあまりにも明らかな形で、その人が偽りの教えを報じていることがはっきりしたんですよ。また大きな罪、まあ全ての罪がね、もちろん神の前には重いんですけれども、でも一般の人でも明らかもう、あ、これはまずいという恐ろ、この罪をですね犯している人がいて、でも全然気づかれなくて、何かが違う、どうなんだろうなって思って感じていても、見た目には何か悪いことをしているわけではないので、でも何か変だなと、やはり深刻な罪を犯したということが明らかになっていく、あるいはこれから犯すっていうですねことが明らかになるということがあるんですね。でこの賜物の厄介なの、厄介という言葉は神様の賜物だからやってはいけないんですが、苦しいのはですね、こういうことを話すと人を裁いているとか分裂するとか、あとはショックでその人をすごく慕っているとか、その教師をはあの慕っているとかですね、そういう人にとってはこうやっぱりすごい反発が出てくるわけですよ。でも与えられている人にはあまりにも明らかなんですね。おかしいんだよこれは、おかしいですよと、あまりにも明らかで、なんで他の人たちがこれがわからないのかってこう思ってしまうほどなんですね。でこのように見分けの賜物があるんですけれども、でこれは本当教会において、まあ、これから見ていきますが、混乱が起こったり大きな問題が起こったりするのを防ぐ役割があります。また、使徒の働きの8章のところを見るとですね、この人が悔い改める、神に立ち返るために用いられているところを見ることができるんですね。それはですね、サマリアでピリポが伝道をして多くの奇跡と不思議が行われていて、でその不思議なことを見ている人たちの中でシモンという魔術師も、魔術をやっている人も見ていたんですね。で彼はかつてその魔術によって人々にこの驚かれていて、この人こそ大東と呼ばれる神の力だと言われていたわけなんですよ。ところがピリポが福音を語って多くの奇跡を行って、人々がイエス様の名を信じていく、でバプテスマを受けていくっていう状態になりました。そしてシモンもですね、信じてバプテスマ、水のバプテスマを受けたんですね。そして神の言葉を受け入れたという話をエルサレムで教会が聞いてですね、教会がペテロとヨハネをサマリアに使わしました。そして二人が人々が聖霊のバプテスマを受けるように祈ったんですね。私たちも覚えてますね。イエス様を信じるということによって御霊が私たちのうちに住んでくださるわけですけれども、ここで言っている聖霊を受けるというのは上からの力ですね。これを、この受けるためにこのヨハネとペテロが祈って、でそのバプテスマを受けたんですよ。聖霊のバプテスマを受けたら何らかの印が現れたんですね。聖書には書いてないんですけれども、でそれをシモンが見て2人のところになんとお金を持ってきたんですよ。でお金を持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるようにこの権威を私にもくださいって言ったんです。ずいぶん変なこと言いますよね。魔術をやっていた人なので、そこにはね、手品みたいにトリックが、このお金で売買するっていう取引がね、よく行われていたのではないかなと思いますよ。でお金でその解き明かしをですね、このもら種明かしを教えてもらおうというノリだったんでしょうか。そこで ペテロははっきりとシモンにこう言ったんです。8章の使徒の働きの8章の21節から23節で、あなたはこのことについては何の関係もないし、それに預かることもできません。あなたの心が神の前に 正しくないからです。だからこの悪事を悔い改めて主に祈りなさい。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれません。あなたはまだ苦い胆汁と不義の傷の中にいることが私にはよくわかっています。シモンの心が苦い胆汁、苦みに満ちていたということをペテロは見分けたんです。おそらくは自分に引き寄せられていた人々の注目がピリポや彼らのところに移っていったので、やっかみを持っていたというか、ですけれども彼の一連の行動の中には当然その苦みというものが見えてなかった。しかしペテロには見えていて、で彼がその問題を放置したまま、心の汚れを放置したままにしていたわけなんです。そこで彼が指摘して、シモンは、幸いのことに悔い改めてるんですね。私の身にそういうことが起こらないようにどうか祈ってくださいと、ペテロにお願いしていますね。でこのように見分けをしなければいけない。で偽預言者の存在が聖書全体において書かれています。で偽預言者というのは教会の、神の民の外にいるのではないですね。中から出てくるんですよ。中からですね。イスラエルの民の間ではこの預言者が夢を見て不思議や印を行った、そしてさああなた方の知らなかった他の神々に従いこれに使えようという、そのようなものが出てくると警告されているんですね。でも主は主に従っていくのかどうかを神が試しておられるよと、心を尽くして思いを尽くして主を愛しているかどうかを試しているんだよと、決してそういう者たちに従ってはいけないと書いてあります。新約聖書に入るとイエス様が偽預言者たちに気をつけなさいと、なんと三条の説教の最後の方で警告されているんですね。狭い門から入りなさいというあの有名なイエス様の命令があります。滅びに至る門は広いと。でそのすぐ後でイエス様が偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。でその後で身によって見分けなさいということをイエス様がお話になりました。イエス様を信じ、福音を信じるということは自分を捨てることですね。自分がどうしようもないことを認めて十字架の前に出ていき、この方によって罪を許していただくことなんです。だから人々はですね、この道を通りたくないんです。通らないで、それでもなんか霊的知識に至ったということを誇りたいと願って、だから知識自体は正しいんだけれども、先ほどのシモンのように心にある汚れは放置されたまま、だから実を結ばないんですよ。イエス様につながってないから。だから、実を結ばないようにしていっていくのがこの偽預言者で、自分自身を取り組まなくてもいいようにしちゃうんですよね。それで身によって見分けなさいとイエス様が言われました。そして人たちの書いた手紙というのはもうほとんどがですね、偽りの教えが教会の中に入りそうになっているか深く入っているかの問題があったから書いてるんです。で、偽教師の存在をこのはっきりと警告して主題になっている、その手紙のもう全体の主題になっているのがこのペテロの第二の手紙とユダの手紙なんですけどね。ペテロの第4の手紙の2章の1節から3節を読みますけれども、こう書いてあります。しかしイスラエルの中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れるようになります。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込み、自分たちを買い取ってくださった主を否定するようなことさえして、自分たちの身に速やかな滅びを招いています。そして多くの者が彼らの公職に習い、そのために真理の道がそしりを受けるのです。また彼らは貪欲なので、作り事の言葉を持ってあなた方を食い物にします。 彼に対する裁きは昔から怠りなく行われており、彼らが滅ぼされないままでいることはありません。あなた方の中に預言者が出るよと。これが例の戦いの現実になるんですよ。でね、偽の教え、偽預言、偽教師って言ってもいいんですけども、これってこうわずかな逸脱なんですよ。それてるのが少しなんですね。だからたかがってなるんですよ。ちょっとずれててもとなるんですが、されどなんですよ。でこの教訓をよく教えてくれるのが列王記第一の13章にある神の人、預言者の話であります。時はイスラエルが、ソロモンが死んだ後に分裂してですね、で北イスラエルにヤロブアムが王となった時のことなんです。でヤロブアムはベテルとダンに金の格子を建てて、そしてそこで祭壇に生贄を捧げるようにさせたわけであって、偶像礼拝を始めていったわけなんです。でその中で、神はユダから預言者を起こして、そしてヤロブアムがベテルで、この祭壇で、その祭壇でこの使えようと、偽りの神に仕えていこうとした時にですね、その預言者を使わし、そしてヨシアというものが出てきて、いつかこの祭壇を打ち壊すということを予言したんですね。なんと名前付きで340年後にだいたい出てくるユダからの宗教改革者であるヨシアを予言しました。でその時にヤロブアムは怒って、このものを捕らえようと言ったんですけど、その出した手がですね、しなえてしまってですね、なえてしまったんですね。そしてその祭壇が壊れて、灰も祭壇から落ちたと書いてあります。そしてどうか直してくださいとヤロブアムが言って、そして神の人はそれを祈って癒してですね、そしてヤロブアムが言ったんですね、どうか私の家に来て食事をしてくださいと、で、贈り物をあげたいと言った時に、きっぱりと神の人は断ったんです。なぜかと言ったら、主から語られていて、こう言いましたね。たとえ、8節から10節で、たとえあなたの家の半分を私にくださっても、あなたと一緒に参りません。またこのところではパンを食べず、水も飲みません。主の命令によって、パンを食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。ですね。水も飲んではならない、パンも食べてはならない、そして同じ元来た道を通って帰ってはならない、もうすぐにここから離れなければいけないという、その偶像礼拝で満ちているこのイスラエルから離れなさいということなんでしょう、おそらく。とにかくこういう指示を受けていたので、彼はそのような誘いを受けても誘惑を受けることなく帰っていくことができたんです。でね、これヤロブアムだから簡単にできるんです。邪悪な王です。神のことを度外視している王です。しかし本当の惑わしが次にやってくるんです。それはその出来事を見ていた人たちのお父さんがベテルでの預言者であったんですね。そのベテルに預言者がいたんですけれども、なんか出張してですね、このユダの方から預言者が来て、そのことを預言したわけですけれども、そのベテルにも預言者がいて、その息子たちがその現場にいて見ていたのか何か、その話を聞いたか何かで、お父さんにその話を伝えたんですね。もう老預言者、老人でしたけれども、それで彼はロバに乗って追いかけていったんです。で自分の家に招いて食事に誘いました。そして預言者はさっきの王に対する言葉、主から語られたことを告げたんですけども、なんとこの預言者はこう言ったんですね。老預言者は、私もあなたと同じく預言者です。御使いが主の命令を受けて私に、その人をあなたの家に連れ帰り、パンを食べさせ水を飲ませようと言って命じました。18節に書いてますか。 全く逆のことを主に言われたと言って言ってるんですよ。偽予言ですね、完全に。これは彼は自分がこの人を招きたいと思っていたことをただ主が語られたと言ってるだけにしか過ぎなかったわけなんですね。で、驚くことは、先ほどの神の人はなんと彼の家に一緒に行ってしまったんです。なんでそういうことをしてしまったか。まず同業者の預言者だということがあるでしょう。主の御名によって語られたということが言われたからそうなんでしょう。自分よりも年上っていうこともあったかもしれません。見分けの賜物、これ用いないで自分の判断で言ってしまったわけですね。で、彼らが食事をしているときに、今度その本人が偽予言を行った、その予言者本人が今度は本物の神様の言葉をいただいて予言したわけなんです。で、21節22節で主はこうおっしゃられる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じられた命令を守らず、主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないと命じられたところ場所に引き返して、そこであなたはパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の中には入らないと。は、入らない、え、墓には入らないと。自分の利益のために主の名によってさっき嘘を語ったんですけど、今度は神の人に告げるために神がこの人を捕らえて本当の予言を語らせたわけですね。その通りになりました。彼が帰るときに獅子、ライオンがやってきて彼を襲って死んでしまったんです。そして老預言者が彼をですね、引き取ってですね、そして、葬って本当に嘆き痛み悲しんだんですね。で、息子たちに彼の墓の横に私を葬らせてくれと、このように言って彼は死んでしまったんですね。これだけの犠牲があったわけです。損失があったわけですね。で、私たちも気をつけなければいけない。たかが偽予言されど偽予言なんですよ。どれだけの被害や混乱やいろんなものが波及していくかなんですね。ですからこれを用いていかなければいけない。で、今言いましたように偽予言の原因っていうか動機っていうのはですね、この、見ていくとですね、むさぼりとへつらいですね。むさぼりとへつらいというのがその誤ったことを教える動機になっています。第一テサロニケの2章の3節から5節にこう書いてあります。私たちの勧めは、これパウロのこと、パウロたちですね、迷いや不純な心から出ているものではなく騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、あとむさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。で、ここまでね、パウロが強調しているということは逆がはびこってたんですよ。むさぼりがあり、へつらいの言葉があり、そして騙し事をしていたというものが、言っていたということがいてあったんですね。自分の利益のために誘導するために偽予言を行う。キリストの福音の前で自分自身を十字架に持っていくように導くのではなくて、何か他のことで人々を引き寄せようとしていく。で、このむさぼりがあります。で、このへつらいの言葉、これは人を喜ばせるのではなくて、神を喜ばせるのではなくて、人に喜ばせたいという動機から来るんですよ。へつらいなんですね。偽予言ってね、人気あります。人気あるんです。そのまま悔い改めなくてもいいから。その偽予言は。その時に耳障りの良い言葉を聞くことができるから。しかし、真実の教えというのは、健全な教えというのはね、誠の喜びがあるんですよ。キリストにある救いの喜びと、また平安と愛という意味があるんですね。で、一見 その偽の教えはですね、よく心地よくさせるかもしれませんけれども、必ず罪や混乱、妬み、怒り、分裂、そういうものが伴っていくんですね。真実な清い愛を求めているのか表向きなのかを私たちは吟味していく必要があるんですね。で、最後にお読みしたいのがテモテに対するパウロの言葉ですけれども、第一テモテの1章の4節から5節ですね。こう書いてます。果てしない空想話と系図等に心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは議論を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。では、お祈りしましょうですね。一人一人がですね、お祈りくださいですね。そして、1分2分わかんないですけども、一人一人がですね祈っていってですね、そして本当に今神様から語られたことを、祈りによって応答して、そして、この賜物も求めてですね、ください。では最後に私お祈りします。愛する天のお父様、あなたが与えてくださったたっとい、御霊の賜物、見分ける力、霊を見分ける力を今日は教えてくださってありがとうございました。主よ、私たちの教会の中にこの賜物が必要です。他の賜物、予言の賜物や癒しの賜物や信仰の賜物、奇跡の行う力、また、知識、知恵の言葉、それぞれ皆必要ですけれども、今日はこの見分ける賜物について教えてくださったことを感謝いたします。私たちが霊の戦いの中にいるという現実も、この悪魔が虎視眈々と私たちを滅ぼそうとして、また教会に混乱や、妬みや怒りやあらゆるその邪悪な働きが起こるように、そのような虎視眈々としてこのいるということをこの思います。お父様、そして先ほどの神の人のように、分かりやすいところでは判断はできるけれども、しかしこの分かりづらいところでの判断がお父様あることを今見ることができました。主よ、ここの部分において私たちは足りないものを感じます。自分ではできないということを感じます。ですから主よ、どうか今ここにいる一人一人に見分けの賜物を与えてくださいますようにお願いします。そして偽りの愛ではなく、本当に今見た神様の救いに至る真実な愛、清い愛を私たちがそれによって満たされるようにしてくださいますようよろしくお願いいたします。お父様、どうか私たちをあらゆるうぬぼれや、あとは高ぶりや妬みや苦み、怒り、そねみ、そういうものから清めてくださいますようにお願いします。そして私たちを十字架に表されたキリストの愛で満たしてくださいますように。主よ、私たちがこんなにどうしようもない罪人であるにもかかわらず、イエス様が十字架にかかって死んでくださったその愛を、そして私たちが受けなければいけない神の怒りを、ご自身が受けられ神から引き離されたその苦しみを味わられたイエス様から目を離すことがないようにどうか助けてください。お願いいたします。お父様、そして私たちが力と慎みとの愛に満たす、霊に満たされて、私たちは力を持って人々に仕え、あなたに仕えることができますように助けてください。お願いいたします。ここにいる兄弟姉妹、本当にあなたが聖霊で満たしてくださり、そしてこれまでは委ねてなかったところをあなたに委ねて、あなたから与えられている道が広いことを、平らなことを 経験してますますあなたのお仕えする喜びに満たしてくださいますようよろしくお願いいたします。天のお父様、あなたが与えておられるその祝福は私たちが今まで受けたものよりももっと大きいこと、もっと満ちあふれることを期待して、そして今この時を過ごすことができますようによろしくお願いいたします。天のお父様、どうぞこの場から帰って使わされるところでいて、あなたの賜物で豊かにされて、そしてキリストの体を一つ形成していくことができるようによろしくお願いいたします。天のお父様、祈りを聞いてくださってありがとうございました。イエス・キリストのたっとい皆によってお祈りをお捧げいたします。アメン。